それでは、今朝の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の真ん中ぐらいにあります1362ページですかね。エレミア書36章31節32節です。旧約聖書の1362ページ、聖書のちょうど真ん中ぐらいに、真ん中かちょっと後ろですかね、ぐらいになると思います。エレミア書の36章31節32節になります。はい、開けたでしょうか。エレミア書の36章31節と32節、司会者がお読みいたします。私は彼とその子孫、その家来たちを彼らの咎のゆえに罰し、彼らとエルサレムの住民とユダの人々に対して、私が告げたが彼らが聞かなかったあのすべての災いをもたらす。エレミアはもう一つの巻物を取り、それをネリアの子、初期、バルクに与えた。彼はエレミアの口述によりユダの王エホヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を残らず書き記した。さらに同じような多くの言葉もそれに書き加えた。それではこの箇所より聞いていますかと題して、井先生にメッセージをしていただきます。よろしくお願いいたします。
主に結ばれている愛する皆さん、神様の御言葉の前で、私たちが真正面に立ち、その御言葉に従う私たちの歩みになるように祈ります。今日の説教の主題は、聞いていますかです。皆さんは他の人々の話をよく聞いているのでしょうか。奥様、またご主人から私の話を聞いていますかと言われたことあるのでしょうか。私はよくあります。この子供たちを先に寝かせた後で、妻はちょっとこれから大事な話をしようとするんですね。また私も何かを質問するときがあります。でも私は枕に頭を置いたら30秒以内でもう終わりです。もうそれで会話の途中でも質問はするんですけど答えはわからないぐらいでもうすぐ出るから今は妻も諦めています。皆さんはどうでしょうか。誰かとの話の中で、歩みの中で、あなたは今私の話聞いていますかと言われたことあるのでしょうか。また皆さんが相手にそのような言葉を話したことがあるのでしょうか。人耳に入って人耳に流されている話もたくさんあると思います。姿勢はちゃんと持っているかもしれませんけど、心の中で何も残っていない時もあります。私たちの礼拝も同じです。このように集まって神様の御言葉を聞きますけど、それぞれ聖書を読んでいるんですけど、本当は聞いていない、何も心に残っていない時もたくさんあります。ただ座って帰るだけの時もあります。それで今日の御言葉を通して、私たちはどんな心を持って主の御言葉の前に立っているのか、共に考えてみたいと思います。エレミア書36章1節から2節、1360ページ、前のスクリーンにもありますけど、36章1節2節、1360ページ、エレミア書36章1節2節を一緒に読んでみましょう。
ユダの王ヨシアの子エフヤクミの第4年に主からエレミアに次のような言葉があった。 あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々についてあなたに語った言葉を皆それに書き記せ。
神様の御言葉がイレミヤに与えられました。いつ与えたのでしょうか。エホヤキムの4年の時です。エホヤキムはユダがバビロンによって滅ぼされる前の本当に最後のユダの時代の王であります。彼がユダを治めている4年の時に神様の御言葉がありました。この4年という時期は時間は世界的に重要な時期でありました。その時バビロンとエジプトの軍隊の戦争があって、バビロンが勝ってますます強くなるような時期でした。世界的にそのような重要な時に神様の御言葉がイレミヤに与えられました。どんな御言葉でしたか。巻物にヨシアの時代から今まであなたに与えられた御言葉を全部書き記して、それを伝えなさいという神様の御言葉でした。それは約23年ぐらいの時間です。23年間神様がユダヤに対して、イスラエルに対して、すべての国々に語った御言葉を書き記しなさいということです。それでイレミヤは書記官バルクを呼んで、イレミヤが話すことを全部バルクは書き記しました。36章5節から6節を読んでみましょう。36章5節から6節です。
エレミヤはバルクに命じた。私は閉じ込められていて、主の宮に行けない。だからあなたが行って、あなたが私の口述によって巻物に書く記した主の言葉を断食の日に主の宮で民の耳に読み聞かせよ。また町々から来るユダ全体の耳にもそれを読み聞かせよ。
その時エレミヤは閉じ込まれている状況でした。それでこの御言葉を本人エレミヤが主の宮に行って語ることができない状況でした。それで代わりにバルクに頼んで、この巻物を持って民全体に呼んでくださいと頼みました。この23年間神様が語った御言葉をバルクが民に伝えたということです。そしてバルクが主の宮で民全体にそれを読むときに、それを聞いたミカヤという人が首長たちに伝えました。36章15節を読んでみましょう。15節です。
彼らはバルクに言った。さあ座って私たちにそれを読んで聞かせてくれ。そこでバルクは彼らに読んで聞かせた。
バルクは集まっているこの首長たちにもまた書き記された内容を読みました。そして首長たちはそれを聞いた内容をまた今度は王様に報告しました。36章21節を読んでみましょう。21節です。
王はユディにその巻物を取りに行かせたので、彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきた。ユディはそれを王と王の傍らに立つすべての将たちに読んで聞かせた。
そのように王様も書き記された巻物、神様の御言葉を聞きました。このように36章の中では神様の御言葉を聞いたたくさんの人々が語られて記録されています。神様の御言葉を誰が聞いたのでしょうか。一番最初にイエレミヤが聞きました。そしてイエレミヤを通して書記官バルクが聞きました。そしてバルクを通して民全体が聞きました。また首長たち、また王様が聞きました。たくさんの人々が今日36章で神様の御言葉を聞きました。そのような中で人々はそれぞれどのように反応したのでしょうか。彼らの反応を通して私たちの姿を考えてみましょう。まずイエレミヤの反応です。36章4節を読んでみましょう。36章 4節です。
それでエレミヤはネリヤの子バルクを呼んだ。バルクはエレミヤの口述に従って 彼に語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記した。
神様はイエレミアに今まで23年間神様からいただいた御言葉を全部書き記しなさいとおっしゃいました。この23年という時間はイエレミアにとってどんな歩み、どんな時間であったのでしょうか。彼はいつも忠実に神様の御言葉を民全体に語りました。23年間そのように従って歩みました。しかし人々の反応はどうであったのでしょうか。イエレミア書25章3節から4節を司会者が読んでください。イエレミア書25章3節から4節です。
ユダの王、アモンの子、ヨシアの第13年から今日まで、この23年間、私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。また主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび使わされたのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けもしなかった。
今まで23年間イエレミアは忠実に神様の御言葉を語りました。その時人々はどう反応したのでしょうか。あなた方は聞かず、聞こうとも耳を傾けもしなかったと書いています。彼らは従いませんでした。神様が次々預言者を送っておっしゃっても聞かずに従わなかったということです。これがイエレミアの今までの23年間の歩みでありました。皆さん、もしイエレミアの立場であればどう思いますか。23年間皆さんの家族に、友達に、周りの人々に何かを伝えます。これをしてはならない、これをしましょう。23年間伝えても相手が全然聞かない、聞こうともしない。そしたらどんな気持ちになるのでしょうか。いや、もういいよ、もうやめましょう。23年間語っても話しても聞かないから、もうこれ以上無理だと、もうそのように思う私たちだと思います。23年間神様の御言葉を語っても聞かないんです。それをまた神様は書きなさいとおっしゃるのでしょうか。いや、今まで語っても聞かない人々がそれを読んで変わるのでしょうかという気持ちもなると思います。しかしエレミアはこのすべての歩みの中で23年間何の結果も何の実も結ばれていないような、そのような状況の中でもただ従って歩みました。目の前に何の実が結ばれていない、何の結果が見えない時に従うことは本当に簡単なことではありません。皆さんも家族の伝道や家族のために祈った時にそれを感じたと思います。23年間祈っても何も起こらない、その時にどうやって私たち続けて祈ることができるのでしょうか。イエレミアはどうやってそのような23年間を続けて歩むことができたのでしょうか。イエレミアにとっては目に見える何かの実、結果じゃなくて、ただ主の御言葉に従うその歩み自体が結果であり実であったことです。イエレミアにとって何より重要であったのは自分が神様の御言葉に立ち従うことでありました。イエレミアは神様に、神様、私の考えでは、私の経験ではとは言わなかったんです。神様、23年間私が忠実に語ったんですけど誰も聞こうとはしないので、ちょっと私の考えでは、私の経験では違う方向が良いとか、もうそのように言わずに、神様の御言葉にそのまま忠実に従って伝えたんです。神様が今集まっている私たちに願う姿は何であるのでしょうか。神様、私にはもっと優れた方法があります。私には知恵があって、これが正しいと、この方法がいいと、それを神様が願うのでしょうか。本当に神様が願う姿は何であるのでしょうか。 聞くことです。私たちの考えで測って、私たちの考えで制限するじゃなくて、神様の御言葉をそのまんま聞くことです。聞くということは、ただこの場所に座って音声が離れる、入る、もうそれだけではないんです。聞くということは、従うことです。御言葉を聞くことは、従うことです。いつまでですか？ 23 年間誰も聞かなくても、また同じく神様の御言葉に従うことです。家族の伝道、周りの伝道、本当に簡単ではあります。1年祈っても変わりません。10年祈っても変わりません。20年祈っても変わりません。ある意味では、生きている間にその実を結ぶことができないかもしれません。しかし、神様が私たちに願う歩みは、それでも御言葉に忠実に従って歩むことです。ただそのような従順の歩み自体が、神様の目では実であり、結果であることです。2番目にバルクはどのように反応したのでしょうか。36章8節、エレミア書36章8節を一緒に読んでみましょう。36章8節です。
そこでネリアの子バルクはすべて預言者エレミアが命じた通りに主の宮で主の言葉の書物を読んだ。
バルクはどのように反応したのでしょうか。すべて預言者エレミアが命じた通りに主の宮で主の言葉を、書物を読んだと書いています。皆さん、今まで23年間にエレミアが語ったときに、イスラエルの人々はどのように反応したのでしょうか。聞かなかったんです。従わなかったんです。バルクがそれを知らなかったと思いますか。どうでしょうか。23年間、たびたび語っても聞かない姿をバルクもよく見て知っていました。エレミアは今どんな状況でしょうか？閉じ込まれている状況です。なぜそのように閉じ込まれているのでしょうか？人々が聞かないからです。従わないからです。それをバルクも23年間ずっとそばで見ていました。そのような状況でエレミアがバルクに、あのね、私は閉じ込まれているから、あなたが私の代わりに行って、主のために伝えなさいと、言いました。皆さんならどう反応するのでしょうか。エレミアよ、今まであなたが23年間語っても誰も聞かないじゃないですか。あなたが語って結果どうなっていますか。あなた今閉じ込まれているのではないのでしょうか。それなのに私も同じ状況に私を送るのでしょうかと言いたくないのでしょうか。私もあなたと同じように伝えて閉じ込まれるのではないのでしょうか。バルクがそれを知らなかったのでしょうか。36章19節を読んでみましょう。36章19節です。
すると主将たちはバルクに言った。行ってあなたもエレミアも身を隠しなさい。あなた方がどこにいるか誰にも知られないようにしなさい。
首長たちがバルクに言いました。行ってあなたもエレミアも身を隠しなさいと言いました。あなた方がどこにいるのか誰にも知らせないようにしなさいと言いました。なぜでしょうか。捕まえたら死ぬから、迫害を受けるからです。神様の御言葉に従って神様の御言葉を伝える結果がそのようになることです。バルクもこのような状況をよく知っていました。これから起こることが何であるのか予想されていました。しかし、バルクはどうしたのでしょうか。神様の御言葉をそのまま書き記しました。これを書いた罪、それで自分も殺されるかもしれない。それの状況も分かっていました。これを民全体に伝える、それによって閉じ込まれることも分かっていました。それでも、その通りにしました。エレミアよ、私は閉じ込められたくない。伝えても聞かない人々に伝えたくない。と言わずに、ただ言って伝えたんです。そんなバルクがエレミアにとってはどんな存在であったのでしょうか。 私は今閉じ込まれて行くことができないですけど、あなたが代わりに行ってください。23年間伝えても聞かない人々にまたあなたも行って伝えなさいと言った時に、何も言わずに、不平不満も言わずに、はい、わかりました。私が行って伝えます。というバルクの存在がイレミヤにとってどれほど貴重な存在であったのでしょうか。目の前で、この道は苦しみの道です。この道は迫害の道です。それをよく知っていても歩む。そのような一人一人を神様が見て、どれほど喜んでおられるのでしょうか。ただ神様を愛して、ただ神様に従うことが私たちの目的で歩んで、一歩一歩歩んでいる一人一人を神様がどれほど愛して喜んでおられるのでしょうか。私たち一人一人に与えられたその道をそのまま忠実に歩む姿を神様がどれほど愛しておられるのでしょうか。先週本当に教会としての悲しみの一週でしたけど、その中で本当に感じた一つは、神様が彼らの歩みを喜んでおられた姿です。本当に忠実に歩んだ姿を神様が喜んで受け入れてくださったということです。私たちの今の歩みも同じであります。この日本で信仰を持って歩む、この日本でイエス・キリストを伝える、その難しさの中で、この苦しみの中で忠実に一歩一歩進んでいる私たちを神様がどれほど喜んで受け入れてくださるのでしょうか。3番目に、この御言葉を聞いている民の反応を考えてみましょう。36章6節です。36章6節を一緒に読んでみましょう。36章6節です。
だからあなたが言って、あなたが私の口述によって巻物に書き記した主の言葉を断食の日に主の宮で民の耳に読み聞かせよ。また町々から来るユダヤ全体の耳にもそれを読み聞かせよ。
御言葉に従ってバルクは主の宮でこの御言葉を全部伝えました。今人々は何のために主の宮に集まっているのでしょうか。36章6節によれば、断食のためです。断食するために集まっていることです。バビロンがますます強くなっている状況で、バビロンがユダの周りの国々を民族を占領している状況の中で、これからユダヤはどうなるのか、私たちはどうなるのかという不安、恐れを持って断食するために集まっています。断食というのは祈るということです。神様に恵みを求める祈りの時です。皆さん考えてみましょう。そのように断食して心を合わせて祈っている彼らに神様の御言葉が語られました。そしたらどんな反応が予想されますか。普段よりもっとへりくだっている心で御言葉を聞くから何かの反応があると期待されますけど、不思議に36章では民の反応は何も書いてないんです。彼らは主の宮に集まって主の御言葉を聞きました。特に断食のために集まって聞きました。でも反応が書いてない。なぜでしょうか。35章中7節を読んでみましょう。35章中7節です。35章中7節を一緒に読んでみましょう。
それゆえイスラエルの神、万軍の神、主はこう言われる。見よ、私はユダとエルサレムの全住民に私が彼らについて語ったすべての災いを下す。私が彼らに語ったのに彼らは聞かず、私が彼らに呼びかけたのに彼らは答えなかったからだ。
神様が彼らに語りました。どう反応しましたか。聞かなかった。 神様が彼らを呼びました、どう反応しましたか、答えなかったということです。なぜ36章でバルクが断食のために集まった人々に語っても何の反応が書いていないのでしょうか。彼らは聞かない、反応しない、答えないからです。イレミアを通しておっしゃっても、バルクを通してもおっしゃっても反応がないということです。こんなに断食するために、こんなに祈るために集まっているのに、なぜ反応がないのでしょうか。その断食、その祈りはただ自分のためであったからです。自分の安全、自分の欲望のためであったからです。神様の御言葉が何であるのか、何を今語っているのか、彼らには興味がなかったんです。ただお腹が満腹になって安全で豊かになれば満足することでした。それで神様の御言葉を23年間聞いても何も反応がなかったということです。今私たちの集まりはいかがでしょうか。なぜ私たちはこの日曜日に集まっているのでしょうか。神様に礼拝を捧げるためです。しかし本当にこの場所で私たちは誠に神様の御言葉の前に立って御言葉に反応しているのでしょうか。本当に御言葉を聞いているのでしょうか。ある意味では日曜日に教会に来ることが習慣になって、ただ座ってただ帰っているのではないのでしょうか。何の感動もなく、何の悟りもなく、ただ今日も教会に来たな、それでそのまま帰っているのではないのでしょうか。本当に神様の御言葉を聞いて、自分の罪が示されて、罪を悔い改めて主の御言葉の前に立っているのでしょうか。イスラエルの人々は断食のために来たんです。皆さん、もし私がこのお知らせで、皆さん来週は断食して礼拝を捧げましょうと言ったら、半分ぐらい減るかもしれないんですね。どうでしょうか。断食して祈るために集まった人々が反応がなかったということです。私たちは今どうでしょうか。私たちは主の御元でどんな礼拝を捧げているのでしょうか。先週と今週は同じ礼拝でしょうか。一年前と今年の礼拝、同じ礼拝でしょうか。本当に忠実に主の御元で立って、主の臨在を味わって、生きておられる神様に出会っているのか、私たちはこの御言葉によって考えなければならないんです。4番目に神様の御言葉を聞いた主張たちの反応を読んでみたいと思います。15節から16節を、36章15節から16節を読んでみましょう。
彼らはバルクに言った。さあ座って私たちにそれを読んで聞かせてくれ。そこでバルクは彼らに読んで聞かせた。そのすべての言葉を聞いたとき、彼らは皆互いに恐れおののき、バルクに言った。私たちはこれらの言葉をすべて必ず王に告げなければならない。
またバルクは首長たちに神様の御言葉を語りました。その時彼らはどう反応しましたか。彼らは皆互いに恐れおののき、バルクに言った。私たちはこれらの言葉をすべて必ず王に告げなければならないと感じたんです。神様の裁きに対して、いや、これは私たちが聞いて終わるものではない、必ず王に報告するものだと言いました。そしてバルクに、あなたはこれから行ってイレミアと身を隠しなさいと言いました。なぜなら彼らもこれを王様に報告した時にどれが起こるのか分かっていたからです。それで恐れおののいてバルクを守りました。最後に神様の御言葉を聞いた王の反応を読んでみましょう。21節から23節です。21節から23節を一緒に読んでみましょう。
王はユディにその巻物を取りに行かせたので、 彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきた。ユリはそれを王と王の傍らに立つすべての首相たちに読んで聞かせた。第九の月であったので、王は冬の家の座についていた。彼の前には暖炉の火が燃えていた。ユリが三、四段を読むごとに、王は初期の小刀で、それを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに巻物をすべて暖炉の火で焼き尽くした。
王様はバルクが書いた巻物を持ちなさいと命令しました。そしてその前で聞きました。その時は第9の月、今の時間では12月です。冬で火を燃えている暖炉もありました。その前で聞きました。王はどうしたのでしょうか。三、四段を読むごとに、その巻物を裂いて、暖炉の火に投げ入れて燃やしたんです。神様が語った御言葉です。神様の御言葉を聞きました。その時王はどうしたんですか。それを裂いて、ただ暖炉に入れて燃えたことです。神様がこの御言葉を語るときに、人々がどう反応することを願っておられたのでしょうか。イスラエル民全体、王がどう反応することを願ったのでしょうか。36章3節を読んでみましょう。36章3節です。36章3節を読んでみましょう。
ユダの家は、私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私も彼らの咎と罪を許すことができる。
神様の御心願いは何であったのでしょうか。この裁きの御言葉を聞いて彼らが立ち返ること、悔い改めることを願っておられました。私も彼らの咎と罪を許すことができる。許すから今立ち返って今悔い改めなさいということが神様の御言葉でした。私はあなた方のどんな罪でも許したいから今帰りなさいと、それが神様の御心でした。しかしどうなったのでしょうか。断食するために集まった人々は聞かなかったんです。何の反応もなかったんです。王はどうしたんですか。聞くたびにそれを裂いて暖炉に入れて燃えていることです。神様の裁きの御言葉を聞いても何の恐れなく、ただそれを燃えている状況です。36章24節を読んでみましょう。36章24節です。
これらすべての言葉を聞いた王も、彼のすべての家来たちも、誰一人恐れおののくことはなく、衣を引き裂くこともしなかった。
神様が語った時、イスラエル民は、王はどう反応したのでしょうか。誰一人もこの御言葉を聞いても恐れをおのいた人がいなかったことです。衣を裂くこともしなかったんです。罪を悔い改めることをしなかったんです。逆にどうしたんでしょうか。36章25節から26節を読んでみましょう。
エルナタンとゲラヤとゲマルヤが巻物を焼かないようにと王に懇願しても、王は聞き入れなかった。王は王子エファメールとアズリエルの子セラヤとアブデールの子シュレムヤに初期バルクと預言者エレミヤを捕らえるように命じた。しかし主は二人を隠された。
巻物を燃えないように、これは神様の御言葉だから燃えないように語っても、王は聞かなかったんです。そしてバルクとエレミヤを捕まえてきなさいと命令しました。神様の御言葉を聞いても悔い改めをせず、逆にバルクとエレミヤを殺そうとしたんです。なぜ王はこのように反応したのでしょうか。 神様が恐れていなかったからです。恐れおののいていなかった王は、この御言葉を聞いても、その恐れがなかったんです。神様が罪に対して裁きを宣言しても、何も感じませんでした。逆に、自分の罪が示されるときに、その裁きの前に怒りました。これを語ったバルクとイレミアを捕まえてきなさい。彼らを殺すからと。時には私たちがこのように反応するときがあります。私たちの罪が示されるときに、指摘されるときに、私たちはどう反応するのでしょうか。怒ります。何言っているんですか。私たちはそのようなものではありません。いや、私よりもっとひどい人々たくさんいますよ。それなのになぜ私にこれを指摘するんでしょうか。このぐらいであれば十分じゃないですか。あの人を見てください。あの人はもっと深刻です。いや、私はマシですよ。そんなに悪い罪を犯していないです。と、自分の罪を否定したり、怒る時もあります。また私たちは、罪が指摘される御言葉よりは、祝福、恵み、すべてが豊かになる御言葉が好きです。王も同じでした。ユダが滅ぼされるメッセージはもう聞きたくないです、ね。それよりは、いや、私たちは神様の民だ。戦争で勝つ。負けることはないという御言葉がもっと好きでした。私たちも同じです。罪に対しての指摘の御言葉よりは、祝福のメッセージが好きです。私たちの年度聖句はどうでしょうか。多分今までの年度聖句で罪を指摘する御言葉はあんまりなかったと思います。祝福、恵みの御言葉をいつも私たちは選ぶと思う。愛する皆さん、私たちは今、主の御元で、毎週語られている神様の御言葉の前に、また日々皆さんの前歩みの中で読んでいる御言葉の前に、どのように立っているのでしょうか。時にはイスラエルの民のように何の反応がないのではないのでしょう。礼拝の中で、このように礼拝を捧げても、何の喜びも、何の感謝も、何の悔い改めもない、示されることもない、ただ座って帰る時間を過ごしているのではないのでしょうか。本当にこの礼拝の中で生きておられる神様に出会っていますか。生きておられる神様の身元で立って、この礼拝を捧げているのでしょう。神様との出会いを失った時間が長くなっているのではないのでしょうか。また王様のように反応しているのではないのでしょうか。本当は神様はこの御言葉を聞いて私たちの心を裂くことを願っているのに、そうではないです。聞きたいないんです。その御言葉をただ捨てて燃えているのではないのでしょうか。神様がそのように語っても語っても、離散談によってそれを聞いたたびにただ裂いて捨てて燃えているのではないのでしょうか。それともゲレミアのように従っているのでしょうか。23年です。聞かない人々の前で23年間語りました。もちろんこれは彼の途中であるので、もっと長く続けて語ったと思います。それでも変わらず主の御元で同じ心を持って語ることです。どうやってそのように歩んだのでしょうか。イレミア書14章17節を私が読みます。イレミア書14章17節です。あなたは彼らにこの言葉を言え。私の目は夜も昼も涙を流して止まることのないように。乙女である娘、 私の民の打たれた傷は大きく、それは癒しがたい。ひどい打ち傷。エレミアは、じゅーっと泣きました。聞かない彼らのためにじゅーっと泣きました。夜も昼も泣きました。変わらない状況の中でも、泣きながら主の御言葉に従いました。なぜでしょうか？神様の御言葉を聞かない民に対する神様の愛、神様の涙がこの世に流されているから、エレミアはその御心を持って、同じく民のために祈り、涙を流したんです。同じように神様は、今の私たちにも、そのように従うことを願っておられます。結果が何も起こらなくても、実を結ぶことができないような状況であっても、ただただ神様の御言葉に忠実に従って歩むこと。どんな時でも、どんな状況の中でも、そのように歩むことを神様が願っておられます。神様は私たちにバルクのように従うことを願っておられます。この御言葉を書き記す、伝える。神様はこのように知ったら私は捕まえて、死ぬのではないのか。そのような状況の中でも、エレミアと同じく、従って語ることです。すべてが要請されても、歩むことです。いや、この道、神様わかるじゃないですか。これは苦難の道じゃないですか。苦しみの道じゃないですか。と。わかっても、見えても、そこを歩むことです。今まで聞いていない人々の前でも同じく歩むことです。愛する皆さん、神様が今私たちに願っておられることは何であるのでしょうか。神様の御言葉に耳を傾けることです。耳を傾けて従うことです。ただこの場所にいることだけではなく、いや、私は今までもう何十年間教会を守りました、日曜日を守りました、ではなく、その御言葉が私たちの心に刻まれ、この御言葉に従って日々歩むことを神様が願っておられます。この御言葉を聞いて、示された罪を今悔い改めて、この罪と戦って、主の御言葉に従って、互いに愛し合い、互いに祈り合うことを願っておられます。神様が願う、その神様の御心を、私たちはどのように受け入れて、どのように反応しているのでしょうか。神様は今日の御言葉を通して私たちに聞いています。あなた方は聞いていますか？いや、神様、私は牧師ですよ。私は役員ですよ。私は教会でいろいろな役割をしていますよ。礼拝をいつも守っていますよ。ではなく、本当に聞いているのか。本当に聞いて従っているのか。神様はこの御言葉を通して私たちに教えています。私たち一人一人がエレミアのように、バルクのように、どんな時でも、どんな状況であっても、忠実に歩み、そして主の御元に立ちことを切に祈ります。アメン。祈ります。愛する天の父なる神様、主の御言葉によって、私たちは今どのように主の御元に立っているのか、主の御言葉に反応しているのか考えてみました。今日のエレミア書36章では、たくさんの人々が神様の御言葉を聞きました。民は断食のために集まってこの御言葉を聞きました。しかし、彼らには何の反応がなかったんです。王様はこの御言葉を全部聞きました。しかし、彼はこの巻物を火に燃えてしまいました。私たちは今、この神様の御言葉の前に、 今生きておられる神様の身元でどんな心を持って礼拝を捧げているのでしょうか。聞いても反応がない、聞いてもそれを捨てているのではないのでしょうか。イレミアとバルクはどのように反応したのでしょうか。23年間語っても聞かないために対して、語ることで閉じ込まれている状況の中で、またこれを再び伝えることでどうなるのか予想される状況の中で、イレミアとバルクはどのように歩んだのでしょうか。愛する神様、私たちが忠実にこの御言葉の前に立ち、この御言葉に従って一生日々歩めるように、私たちを憐れんでくださり導いてください。すべてを主の御手に委ね感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。